BizWords, High-Powered English for Business.
ネイティブとの仕事に必須。ビジネスパワー英語入門243。基本単語からトップビジネスパーソンの英語まで完全網羅。長尾和夫、アンディ・バーガー。はじめに、ビジネスでは言葉こそがパワーだ。顧客や取引先との交渉、あるいは社内でのコミュニケーションで苦労した経験がない社会人はほとんどいないだろう。例えば、自分の話した内容が取引先や部下にきちんと伝わっていなかった。何かが過小、あるいは過大に伝わってしまい、訂正、謝罪を余儀なくされた。商品広告、注意書きなどが理解されず、問い合わせが相次いだ。メールの内容が理解してもらえず、何度も情報を送り直した。相手の使った言葉の意味がよくわからず、意思疎通で重大なミスを犯した。このような話は日常茶飯事で、大小を問わずどんな企業でも頻繁に耳にするものである。大きな失敗に至らなければいいが、細かなミスであっても積み重なれば、最終的には会社の信用や売上、損益にも影響が出る可能性もあり、部署全体、あるいは社員一個人の評価にも大きな影響が出てくるだろう。このようにビジネスのコミュニケーションでは、一般の日常会話以上に、そのボキャブラリーの選び方や伝え方、的確さなど、意外に繊細な能力が成否の大きな鍵となる。プレゼンテーションや取引先との交渉、コミュニケーションはもちろんのこと、情報収集や E メールのやり取りなど、あらゆる場面で物事を効果的に相手に伝え、相手の話を十分に理解することが非常に重要な要素となるのだ。パワーワーズが全米で大流行。しかし、これは何も日本だけのことではなく、欧米諸国の現場でも同様だ。さらに言葉に明確さを求められる欧米のビジネスシーンでは、日本以上にビジネス上の言葉遣いには神経を使っている。 1. どのような話し方をすれば顧客を説得する力強い営業ができるか。 2. 部下を上手に動かすにはどのようなコミュニケーション能力が必要か。 3. どうすれば上司や社長にアピールする説得力のある言い回しが可能か。4. 営業や宣伝、顧客動員に必要なパワーのある言葉とは何か。 5. 相手に自分の意図を的確かつ効果的に伝えるにはどのようなボキャブラリーと話し方が重要かつ効果的か。現在欧米のビジネスシーンでは、上の1から5で取り上げたような内容をテーマにした講演が盛んに行われ、多くのビジネスパーソン、
ビジネスパーソン
やエグゼクティブ、
エグゼキュティブ
たちが先を争って足を運ぶ。 Words、 言葉こそが Power、 力であるとビジネスのあらゆる場面で力説され、
ビジネス English、
ビジネス英語、あるいは
ビジネスコミュニケーション、
ビジネスコミュニケーション、
Power Words、
パワーワーズなどをテーマにしたセミナーや出版物が爆発的な人気を博しているのである。ビジネスパワー英語でできるビジネスパーソンになる。本書ビジネスパワー英語入門243は、これら各種ビジネス・コミュニケーション術を指南するセミナーなどで頻繁に取り上げられ、現代のアメリカビジネスで特によく使われる語句を 広く日本に紹介するため編纂されたものだ。トップビジネスパーソン、あるいは経営人がよく使うプロフェッショナルなボキャブラリーである
パワーボキャブラリ
ー、パワーボキャブラリーや
ビジネスバズワーズ、
ビジネスの流行語、さらにネイティブとのビジネス会話の常識として知っておかなければならない必須フレーズなどを織り交ぜながら、現実のビジネスシーンを想定した例文とともに紹介した。ビジネスパワー英語の基礎知識を身につけ、会議、交渉、経営、雇用、業務管理、広告宣伝などビジネスのあらゆる場面で効果的に使ってほしい。
Power Vocabulary
としては
The bottom line、
最終損益や
Lion's share、
最大シェア、あるいは
Spin off、
子会社化する、
Downsizing、
事業規模の縮小などのフレーズを集めた。また
Business buzzwords
としては
Red ocean, blue ocean、
競合の多い、競合のいない、
Blow the whistle、
内部告発する、
Be in sync、
共感している、
Blame storming、
責任のなすりつけ合いなどをはじめとするビジネスの最先端の流行語の中から将来的にも生き残り、ビジネスコミュニケーションに必須であると考えられるものばかりを集め編纂した。本書の内容を理解し読み解いてもらうことで、読者である日本人ビジネスパーソンの皆様がよりキレのあるビジネス英語力を身につけ、国際ビジネスの場でネイティブスピーカーたちに一歩も引けを取らぬ大活躍をしてくだされば、著者としてこれ以上の喜びはない。2007年3月、著者。1、会議、交渉に関わるフレーズ。1、
Have a sit down、
落ち着いたミーティングをする。解説、リラックスしたミーティング。ビジネスでは誰もが落ち着いて何かの議題に集中している様子を表す。例文1、今はこれについて考えるのには忙しすぎる。きちんと考えるためにはゆっくり打ち合わせしなければダメだ。
I'm too busy to think about this now. We need to have a sit down so we can really think it through.
例文に、みんなが忙しいのは分かっているが、最近起こっているあらゆる変化について落ち着いて議論することが本当に必要なんだ。
I know everyone's busy, but we really need to have a sit down to discuss all the changes that have taken place recently.
2.
Bargaining chip.
切り札。解説、交渉ごとで有利に働く切り札、駒のこと。例えば、取引先企業の社長とのコネなどが自分の給与アップの
Bargaining chip、
交渉の切り札になることもあるだろう。ポーカーなどチップを使うカードゲームから生まれたフレーズだ。例文1、もし私が辞めるなら、クライアントをすべて連れて行くことができる。会社ではこれを昇進の切り札に使えるのだ。
If I quit, I can take all my clients with me, so I can use that as a bargaining chip to get a better position at my company.
例文2、新しいコンベンションセンターへの資金提供協力の約束を別の都市開発計画参入の切り札に使える。
We can use our promise to help finance the new convention center as a bargaining chip for other city development projects.
3.
Break out the champagne.
成功を祝う。解説。とっておきのシャンペンを開けるが原意。ビジネスなどでの成功を祝うという意味になるフレーズだ。しばしば、
We shouldn't break out the champagne yet, since they may still decide to choose another supplier.
先方はもう一つのサプライヤーに決めるかもしれないのだから、まだ成功を祝うべきではないといった敬句の中で用いられる。例文1。交渉が成立したことを確かめるまでは、成功を祝うのはお預けにしておこう。
Let's not break out the champagne until we're sure we've sealed the deal.
例文に、月曜に先方にインボイスを届けに行くつもりだ。その後で成功を祝おう。
I'm going over there Monday to present them with an invoice. Then we can break out the champagne.